今日はダニエル書の12章です。このところでは終わりの時の予言が語られています。一節に、その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がるとあります。ミカエルは守る大いなる君とあるんですけれども、彼は戦いの天使と言われているわけです。おそらく天使にもいろんな種類があると考えられていて、彼は大天使長の一人であった。そして彼が戦う相手というのは人ではないわけです。むしろ同じようなものに対しての戦い、それはサタンに対する戦いということになるわけです。それはまさにこの世の最後の戦いということにもなると思いますけれども、やがてはそのサタンが滅ぼされる。しかし一節の中頃に、国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来るとあるわけです。果たしてその苦難というのはどのようなものであるのか想像しがたいんですけれども、しかし鍵となるのは新約聖書の最後にある黙示録にまさにその最後の戦いということが語られているわけですし、それは私たち信じる者にとってももうかつてないほどのことということになるわけです。ですから私たちもやがてはこのようなことに直面するかもしれない。しかし大切なことは、しかしその時あなたの民であの書に記されているものは皆救われる。あの書というのは何だろうか。それはおそらく命の書ではないかと思います。命の書に自分の名前が記されている。その名前が記されているものは永遠に神の御国で生きることができるわけです。モーセは自分の名前がその命の書から取り消されても構わないというように神様の前に祈って、そしてイスラエルの民の救いを求めたわけですけれども、私たちもこの地上でのいろんなさまざまな働き、それも素晴らしいことかもしれませんけれども、大事なのは自分の名前が天に記されているということであるわけです。イエス様も宣教のために弟子たちを使わされた。その時には病が癒されるとか悪霊が追い出されるとか、そういうことよりも自分の名が天に記されていることを喜びなさいと言われたわけですが、私たちに最も大事なことは自分にこの永遠の命が与えられている、そのことではないかと思います。そして2節には、塵の大地の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ますとあるわけです。この目を覚ます、復活というふうに捉えられると思いますけれども、しかし後の続く文章を見るならば、すべてのものが神の前に出る、その時ということになると思います。そして神様の前に出た時に、あるものは永遠の命、あるものは地獄と永遠の嫌悪にとあるわけですけれども、永遠の命、おそらく簡単に言うならばこれはもう天国、そして逆に永遠の嫌悪、もうこれは地獄ということになるんではないかと思います。そして3節には、賢明な者たちは大空の輝きのように輝くとあるわけです。この賢明な者、賢明な者とは何なんだろうか。それは10節の終わりにも、賢明な者たちは理解するとあるわけです。賢い者、イエス様はこの愚かな乙女たちと賢い乙女たちの話をされたことがあったわけです。それは花婿がやってくるときに、賢い乙女たちはこの灯火に油を用意していた。 愚かな乙女たちは用意していなかった。そして花婿がやってきた時に、賢い乙女たちは十分油があり、そして灯火を灯して、そして花婿を迎えに出るか出ることができた。そして婚宴の宴に一緒に入っていった。しかし愚かなこの乙女娘たちは残念ながら入っていくことができなかった。聖書に出てくるこの賢い賢明な者たちは、言うなれば神様を求め、そしてまたその神様を知ることができ、永遠の書に名前が記されて救いに預かる、そういう者たちのことであると思います。4節のところには、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ、多くの者は知識を増そうと探し回る。この書、永遠の命の書が封じられる。そして多くの者は知識を増そうと探し回る。一生懸命神を求めて、そして自分の名前がその書に記されているのか求めるわけですけれども、しかし一体誰がその知識賢明さを得ることができるんだろうか。それはもうイエス・キリストを知る以外には他にはないわけです。私たちもイエス・キリストを知ることができた。このキリストによって一切の罪が十字架で許され、そしてまた私たちに永遠の命が与えられる、その約束があるわけです。そしてかつてなかったほどの苦難の時を、実は私たちはこの永遠の命の確信を持って乗り越えていくことができるわけです。そして5節にはこのまた不思議な幻があるわけですけれども、川の一人にこちら側には一人の人がいて、もう一人は川の向こう岸にいて、そしてその一人が、6節を見ると川の水の上にいるあの雨物の衣を着た人に、この不思議なことはいつになると終わるのですか。それはかつてなかったほどの苦難の時、それがいつ終わるのか。すると7節を見ると、彼はこの永遠に生きる方にかけて誓っていう言葉があるわけですけれども、それは一時と二時と半時であるというふうに出てきているわけです。一体この一時というのがどれほどの時間を指すのかは、それは分かりません。でもこの一時二時半時を足すと、まあ 3.5 ということになるわけです。まあそれは7の半分、まあ7というのは完全数ですから、それは永遠に続くものではないということです。やがてはそれが終わりの時がある。聖なる民の力を打ち砕くことが終わる時とあるわけですけれども、そのような大試練も必ず終わる時が来る。しかし8節には、私はこれを聞いたが理解することができなかった。もうこの時のダニエルには残念ながらもうそれを理解するほどのものを与えられてはいなかったわけです。それはまた後の世になって明らかにされる。ですから9節に、ダニエルよ行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。ですから私たちはその後の新約聖書読まなければいけない。そして最後には黙示録が記されてあるわけですけれども、このダニエルの予言というのはまだ全部完全には成就はしていないということです。これからこのことが起こってくる。そしてこれは10節に、多くの者は身を清めて白くし、そして寝られるとあるわけです。かつてなかったほどの苦難の時っていうのは、永遠の命に預かっている私たちにとって、それは身を清めて白くし、そうして寝られるという時である。ですから私たちは自分自身の汚れた心をも、 イエス・キリストの十字架の血潮によって洗い清められて白くなり、そしてまた私たちの信仰は練られていく、純粋なものとなっていき、そして悪しき者に対しての勝利ということになるわけです。私たちは神に敵対するこの世の主権者サタンに惑わされてはならない。どんな時にあってもこの神様に従っていく。そして私たちには救い主イエス・キリストがおられる。そして終わりの時代には実は助け主聖霊は賢明な者たちの中に働いて、そのことを教え、賢明な者たちは理解し主に従っていくことができるわけです。11節にはジョークの捧げ物が取り払われ荒らす、忌まわしいものが据えられる時から1290日がある、まあ、この1290日も一体何を意味しているのかはまだわからないわけですけれども、しかし1年が365日とするならばおよそこれはもう 3.5 というふうになってくるわけです。永遠にそのような苦難は続くことがないわけです。そしてダニエルに対して神様は13節を見ると、あなたは終わりまで歩み休みに入れ、この歩みっていうのは信仰の歩み、彼も神様を信じてこの若い時に少年の時にバビロンに捕囚となって連れてこられた。そして彼はこの約束の地には帰ることはなかったわけです。もうこのバビロンやその後のペルシャにあって彼はそこで仕えていったわけですが、しかし休みに入れ、そしてあなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。この割り当ての地はイスラエルにとってはカナンの地であるんですけれども、しかし神様を信じる者にとってはこの世の土地のことではないわけです。 むしろ神の御国に、その割り当ての地が与えられて、そしてそこに立つことができる。私たちも天の御国をいつも仰ぎ、そしてまたそこを目指して信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。